広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず。そんな和尚の独り言。
さて、今週も始まりました、そんな和尚の独り言。横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただくこのお時間、9時からはツイートキャスティングもスタートしておりますので、ご覧になれる方はこのから FM のホームページからぜひご覧ください。さあ、和尚様、今週も始まりました。
始まりました。
生放送です。もちろん。
そうですね、生ですね。
スタジオから生放送です、
そうですね。今日は何日ですか？
今日は12日の金曜日でございます。
あ、そうですか。
明日から3日連休という方も多いでしょう。
あ、そうですね。
15日は海の日です。
私には連休なんかございません足がね、ひしゃげるまでね、走って拝んで、
はい、
頑張ります。
3日連休だとやっぱりね、お檀家さんからもそういったね、お嬢様にご連絡が多いんでしょうね。
でも7月のね、13日っていうのはですね、東京ではね、お盆ですね。
ああ、
東京以外は8月13日だっていう。
私ね、秋田から出たことないから8月とばっかり思ってましたけど、
明日から7月お盆ということで、東京の人たちは一生懸命頑張ってるんじゃないですかね、
そうなんですね。東京の人たちってその和尚さんも同じお仕事されてる方のことですね
業界の方々です。
業界の方の話ですね。
でね、広瀬川なんか渡っちゃった
り、ね、そう、どうしたんですか
この前ほら、青森行った時はですね、
津軽海峡、
津軽海峡、
季節感がね、何みたいな。
で明日仙台行きますから。
ああ、
仙台のね、ご信者さんがですね、お嬢さん拝んでくださいよなんてね、こう気軽にこう言うわけでございます。
そうなんですね、ほら、ツイキャスで池ちゃんがお嬢さん暇なし系って。
いや、暇つぶし系ですそんなこと
そんなことはないほら、なめぬこさん、お勤めご苦労様ですって言ってくれてるんですよ。
で、まあ、明日仙台だから、とりあえずは、まあ、昔の佐藤宗明さんのね、青葉城恋歌なんてね、歌ってみようかななんて思ってね、ちょっとうなってみましたけどね。
そうなんですか。明日、あ、今日はこのスタジオの目の前のにぎわい広場で、納涼ビアガーデンも始まりますから、お師匠様どうです、一緒に、
ね、あのね、
たまには
私、ここ来る時にですね、このほら、ちょうどスタジオの前の、あの広場にもうほら、ビアガーデンがもうセッティングされて、もう舞台もセッティングされてね、人ここで誰か奏でながら歌うんだろうななんてことを想像しながらね、ここ来たんですけども、ちょっと雨混じりで寒いですね。
そうですね。まあ、夕方に向けて晴れてくれればいいんですけど、
やっぱビールというビールを飲まなきゃいけないんでしょうけど、
飲まなきゃいけない。いや、ビールじゃなくてもいいんですよ。
私、なんか今年はですね、あまりビールをこう飲まないようにしようかなと思ってね、あと足がですね、こう、なんかね、やっぱこ今年よくミリミリするんですね。
そうですか。
なんかね、どうなんでしょうかね、このミリミリ感っていうのはね。
ミリミリだって、この前調子良かったじゃないですか。
まあ、ちょっとまたミリミリして、また薬飲んでっていう。なんでなんでしょうかね。
このスタジオに来る曜日に限って、
そうそう、
痛みが増してると。
だからですね、やっぱ今年1年はですね、もうやっぱり気をつけるという。もう下半期ですからね。
そうそう。
なんか、お師匠も目標を立てて、やっぱ今年は、今年下半期は一生懸命ビールを飲まないようにして、なるだけプリンターを入れないようにして、ミリミリがメートルになったら危険です。あ、
うまいですね。このミリミリ感が、メートルメートル。
昔センチミリミリとかって言いましたけど、ね。
わかんない。昔っていつですか。
いや、昔なんかセンチミリミリみたいな。なんか単位を覚えるのにそんなこと言ったような気がしますけどもね。
本当に。まあほら、ビール体に悪いしねって、そう書いてくれてる、菊尾さん。菊尾さんね、このステージでですね、歌われるんですよ。14、20日って。
20日ですか。
そうそうそう。だから、
ね。20日はいるかもしれません
ね。あ、じゃあその時ね、ほら。
いつも聞いていただいてるんですね。
そう、菊尾さんね、この度プロになったっていうことでね、すごい。ね、ラポールという音楽事務所に所属されてるそうで。
素晴らしいですね。
そういった方の曲とかね。
いいですね。
聞きたいですね。まあまあまあ。
じゃあ次回20日に聞いて26日歌うみたいな。
ねえ。あ、今日たくさんの方に来てもらってますね、
ツイート。そうですね。
あ、キャスティング。愛理ちゃんありがとう。
なんか、ありがたいですね、ほんとね。 なんかちょっと和尚もメジャーになりましたねみたいな。
そうですよ、だって始まる前からドンさんはスタンバイしててるし、あ、お師匠様もメジャーデビュー。
だから メジャーですからね、ほらミリミリとセンチといろいろあるじゃないですか。
何、今日センチミリミリのですか。メジャーで測ると。いやい
や、実はね今日何も考えないで来たんですけども、うんうん、今こうやってこう口がですねこう滑らかになってね、うん、こうウォーミングアップをされますと中に喋ろうかななんて思うんですけどもですね、うん、ですね、はい、少し割と穏やかに過ごさせていただきましてということでね、うん、いたんですけども、うん、実はおとといですかね、水曜日、
おととい、はいはい、
地域のですね、小学校のですね、うん、2年生の方がお寺探訪に来ましてね。
お寺探訪、面白そう。
毎年いらっしゃるんですけどもね。
そうなんですか。何どこ回るんですか、あの広い敷地内を全部。
ですね、はい、いや時間が限られてますんでね、うん、ほんの一部というところなんでしょうけども、うん、なんかね9時半頃いらっしゃったんでしょうね。和尚は完全にですね、うん、油断をしてました。
何ですか油断って、うん、
すっかり忘れてましてね。
忘れてたんですか。
なんかうん、なんかぼやんとしてたらですね、なんか本堂の前でガヤガヤするんですよ、
うん、
なんだみたいになって、うんうん、小学校の子供さんと一冊の先生がそこにいらっしゃるわけですよ。
なんだっけ。
その時ですね、一体今日は何なんだってこうちょっと思いながらですね、
探訪ですよ。
そしたらですね、うん、そうですね、ちょっとよっぽど前に電話かかってきたんですけども、
よっぽど前、早すぎてしまった。
そうそう、カレンダーに書き込むことをですね、はい、怠ってしまったんです
ね。まあ忙しかったんですね、
うんうんうん、そしたらですね、すっかりですね、うん、頭の中から消え去ってしまいました。
いらっしゃる時でよかった、うん、お嬢様、
うん、それでね、なんかゴヤゴヤしてびっくりしましてね、一体何が始まったんだみたいなね。ほら、一体何をするんだって全然分かんないんです、
うん、
これはでも我に返ってこれはまずいということでですね、うん、とにかく取り物もとりあえず着替えて、
はい、
うん、ね、行くわけですよ、うん、取り物もとりあえず、
はい、
でもその時にありがたかったのは何かというとですね、うん、やっぱ子供たちがいてくれたことですよね、弟子がいたことですよね、
はいはいはい、
もうなんかお父さんももう、なんか足もミリミリしてなんか動きも緩慢になってるんで、うん、もう口しか動きませんからね、
は
あれやってくれこれやってくれみたいなね、
うん、
もうその時必死ですからね、
必死、
うん、自分で動けないというこのもどかしさがあるわけですよ。もう早くちょっと本堂ね寄せてみたいな物寄せてみたいな、
ありのままでいいわけでもなく、
うん、でその間に良かったでさ、はい、私髪なくてほら、髪を整えるということもなかったわけです
ごめんなさい、笑っていいとこで知った
か、ね、はい、やっぱ髪を整えなくてもいいって、うん、私は髪じゃなかったんです
よね。あ、そうでしたね。仏様でしたね。
ヒゲスタイルを整えるのは非常にですね、うん、簡単ですからね、
うん
うん、なんとかこう繕いながらですね、顔もですねこうぼやんとした顔からですちょっとこうシャキンとした顔にしなきゃいけないっていうんですね。
あ、
うん、ちょうど中国の踊りの変面っていうんですか、
うんうん、
パッと変わるとですねなんか素晴らしい男になれればいいんですけどね。
いや、そのままで
ぼやんとする顔からですね、ちょっとシャキッとしながら、
いつもシャキッとしてますけど。
いや
スタジオ仕様のお顔でしたか。
そうでとりあえずなんとかですね、はい、本当の扉を開けるまで、
うん、
ほんの5分の間ですね取り繕ってですね、
すごいですね、
まるで何事もなかったように
お迎えしたと。
そうです、
ね、素晴らしいお師匠様。
何事もなかったようにもうどうぞ来てください、
お待ちしてました、
昨日から待ってましたというような顔しながらですね、お出迎えをするわけですよ。
そうなんですか、
ね、きっと子供たちは気づかなかったでしょ
う。そうですね、先生もどうかな。
先生3人いたんですけどね、
3人も
1人ぐらい気づいたかもしれませんね。3人も印刷してきてですね、でね20人のね、うちの地域は吉田小学校ですからね、うんうん、吉田小学校の2年生、うん、22人さんいらっしゃるようですけども、なんか閉じた20人といらっしゃいましてね、
うん、
でもこれがね悲しい、1クラスですからね。
あ、1クラスですか。
1クラス1学年22人ということでございましてね、やっぱりそこにもなんか人数が少ないことをちょっと感じるんですけども、うん、でも自分の子供もね、まあ、恩返ってしまいましてね、うん、久々になんかこう子供たちをこうねたくさん見るっていう機会がね目までなかったものですから、
ね、
すごくこう新鮮な感じがしましてね。
そうでしょう、
今の子供さんたちはねどんな感じなのかななんて思いながらですね、うん、まあいるんですけど、まあ非常に元気で
元気でよかった。
なんか もうシャキシャキしてますね。昔は私の子供の頃はなんとなくもうなんか引っ込み思案でですね、あんまりあの物喋らないっていうかですね、なんか人の前で話をすると緊張するだとか、まあ、そういう子供さんが多かったような気がしますけど、今はもう関係ないですね。そういう離れしてるっていうことですね。
離れ、いろんなじゃあ機会あるんでしょうね。
そうですね、まあそれだけですね、こう今の時代というのは短期間の間にですね、知識やら何やらもう入れられるグッズがたくさんあるから、
グッズ、
グッズじゃないですかね、こういうものも。
ツイートキャスティングなどのね、
例えば携帯電話でもいいんですけども、すごいですね。昔は何も分からなかったですよ。
分からなかったです、知ってる方に聞いて分かるぐらいで、
それでも分からなかったですから、
分からなかった、私も分からなかった、
聞いても分からなかったという、そのすごいでしょ、聞いても聞かなくても分からないという、まあ、そんなレベルの話だったんでしょうけどもね、でもちゃんとですね、きちんとですねお話を聞いていただいたんだろうと思いますが、私も外側はですね平成を装ってますけども、頭の中がちょっとですね整理がつかなかったんで、吉野さん何をこう、まあうんちくを足りようかななんてこう思うんですけどもね、大体先生方はですね、地獄の話してくださいって私に言うんですよ。
そうなんですか。何それは季節柄でもなく、
企画が季節柄でもなく、まあ、毎年来ているので、まあ大体定番として地獄の話をするんですけども、そうするとまあ先生方もどうかまた地獄の話ではしてないよとこういうふうになるわけですよね。
はい、
うちにはですね、ちょうど200年もののですね、地獄絵図っていうのが5幅ありました。
200年もの の、それはすごいな。
ちょっと熟成されてますけどもですね。
ワインじゃないですか。
そうそうそう。200年ものがありましてですね。200年ものの、はい、これ5幅かけるんですけども、大体はですね、春秋の彼岸に1週間かけたんですよ。その時にお参りの時に、ほら子供さんを連れてきた時に、こうね、おじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんが、ほらこういうふうにして悪いことするとね、鬼に下抜かれるんだよなんてね、ことを言うわけですよ。
怖かった、私子供の時。
ね、鬼に下抜かれる。血の池地獄だ、潰されるよと。
もうかなり
棍棒でガツガツやられるよみたいな、悪ことするダメだよみたいな、ガツガツたまに泣く人もいますけどもね、泣く子もいますけど、泣く子いるとまた鬼が出てきますからね、泣く子いねえかって、まあそれもまたちょっと別の鬼なんですけどもね、さあさあさあさあね、やっぱ怖いという、ね、今の子供さんたちはね、やっぱりなんか怖いものがあるということをですね、小さい時に教え込むというのはね、私は大切な教育だと思ってます。
あ、でも今の気持ちはそうですね、そう、怖いものがあるって、そう
私あの隣のおじいちゃんが怖かったですからね、
あ、それ新鮮ですよね、
こらーなんていう、そうだ、怖いものがあるんだ、だから私あの世の中には怖いものがあるとこう認識した時にですね、もうやっぱりこう怒られることをしちゃいけないんだと認識したんですけども、今の子供さんたちはなかなかね、あの怖いものがあるのかどうかちょっと分かりませんけども、
怖いものなんでしょうね、
きっとですね地獄の鬼なんですな。そこを幼少期にこう教えておくとおりですね、なかなか、お寺の教育というのがあったんでしょう。寺子屋って、まあね、昔もしましたからね。
そうですね。
お寺の教育は、いいことしなさい、悪いことするんじゃないよ、いいことすると、あなた方の心は清められますよっていうのが教えですから。
あ、そうなんですね。
じゃあいいことって何ですかっていうと、自分の都合のこと、自分に都合のいいこと、これがいいことじゃないんです。相手が喜ぶことをしてくださいね、これがいいことなんですよと。
自分に都合いいことじゃなくて、相手が喜ぶことがいいこと、
そうすると、やっぱり人が喜んでいただけるという満足感はですね、自分を喜ばせるよりもね、多いそうですから、ね、それがですね、菩薩のお心でございます、なんてちょっとね、ちょっとさあね、なんかちょっとお師匠さんの仕事言っちゃおうかなみたいな。
子供さんたちは伝わりました、どうでした、そのね、お話
伝わったかどうか分かりませんけども、まあ、地獄の絵を見ていろいろ考えさせられたことはあったんだろうと、ね、幼少期の一場面にちょっとした刷り込みがあるとですね、大人になった時にですね、それが生きることもあるかもしれません。
そうですよね、
私のお話は今に聞く話ではないんです、これからじわじわっと聞いていきますから、
思い出しそう、
私のお話は化学肥料じゃないんです、有機肥料ですよ。じわじわと。
じわじわと。
このじわじわ感を分かるようになると、きっと、和尚には不安が増えてくるんじゃないかななんて、ちょっと自分なりにも思ってますけどもね。分
かります。
このじわじわ感をですね、どうか、これからも堪能いただきますようにですね、
はい、
私も少しずつ、一生懸命喋らせていただきたいと思っております。よろしくどうか。 地獄とかけまして兄弟喧嘩と解く。
その心は？
どちらも鬼遺産が強いでしょう。そんな和尚の独り言。すいません、ちょっとチンのタイミングがですね。
いや、和尚様、今も拍手ありがたやと、お後がよろしいようでとコメントたくさんいただいておりますね。いや、鬼遺産
ありがとうございました。本当に聞いていただいてね。
はい、
またね、来週もよろしくお願いします。
和尚様は有機肥料だったということで。
そうですね。
はい、はい、そんな和尚の独り言、横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤丹円ご住職の話でした。和尚様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。